新約聖書のフィリピの信徒への手紙2章の13節から30節までをご一緒にお聞きいたしました。この聖書が読まれている間に18節までの言葉とそれから19節から終わりまでの言葉で随分様子が違うなとそうお気づきになった方がいらっしゃるのではないでしょうか。18節までのところ、例えば17節18節をお聞きしますと、さらに信仰に基づいてあなた方が生贄を捧げ礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様にあなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。このパウロの言葉というのは、これは自分の死ということを覚悟している、そういうことを伺わせる言葉です。18節まではパウロが自分自身の死についてかなり強く意識したことを語っています。ところが19節から後になりますと、そういうことと打って変わる、そんなところがあるように思います。テモテとエパフロディトという2人の兄弟をそちらに送ろうと思っているのだがという、パウロの死ということからかなりかけ離れた、言ってみると非常に日常的な事柄が語られています。でこういうパウロの在り方から気づかされることは、地上のキリスト者の生活にはいつでも2つの事柄が同居しているらしいということではないでしょうか。言い換えれば、地上のキリスト者たちというのはいつでも2つのことに心を向けながら自分の生活を生きているようなところがあるんです。で、その一つというのは自分の地上の命を超えたところにある事柄、天の事柄を、考える。そしてもう一つはその天におられる神様から今与えられているこの地上の生活を考える。そういう二つの事柄をいつも抱えながら地上のキリスト者は生活するのではないかと、そんなふうなことをこのパウロの姿から教えられるのです。パウロがここまでに語ってきた言葉でこれを言うなら、一方ではこの世を去って天に上げられキリストと共にいる、キリストのそば近くにはべらせていただくという生活に強く憧れている。しかし同時にそのパウロに今日与えられている人としての人生を今ここで生きる、その務めを果たしていくということにも心を向けているわけです。で今日聞いた特に後ろの方でテモテとエパフロディトを送る、そういう言葉はパウロが使徒としてこの地上に生かされている、でその中でフィリピの教会の人たちに心を向けてその群れを牢屋の中からでも牧会しようとしているパウロの姿の現れだ、そう言っていいだろうと思います。天上の事柄と地上の事柄、その両方に目を注いで心を向けている、そういうパウロがここにいるんですけれど、しかしこういう姿というのはパウロ一人だけではなくて、私たちもまたそれぞれの信仰生活の中でこういう在り方をしているんじゃないでしょうか。すなわちよみがえりの主が確かに天にいてくださって、私たちのためにも日々ご自身の十字架を指さしながら神様の前で取りなしをしてくださっている、私たちの罪を神様に対して取りなしてくださっている、そういうキリストの働きがあればこそ、実は私たちはこの地上にあって罪を許されている者としての生活に安心して励むことができるのです。私たちのために天上には取りなしてである主が確かにいてくださる。だからこそ私たちはこの地上の生活で決して絶望することなく、主に信頼して安心して 日ごとの地上の生活に心を込めて向き合うことができるんです。先ほどお祈りしていただきましたけれども、先週日本の国が随分大きな曲がり角を迎えた、そう言っていいだろうと思います。しかしキリスト者はそのことをこの地上の事柄だけそうは考えないのだと思います。確かに好ましくない判断をした、地上でそういうふうに思うことがあるかもしれません。しかし私たちは最後には主イエスキリストが天において取りなしてくださっている、そのもとに置かれてこの地上の命を生きているのです。私たちはそのことを決して譲ってはならない。さまざまな政治的な事柄というのは、これはその時代の人間によっていろんなふうに動いていくことがあるかもしれません。しかし私たちが決して忘れてならないことは、それが思うように言っているか言っていないか一喜一憂するということではなくて、本当に主イエスキリストがこの世界のために、この世界の人間の罪のために十字架にかかって取りなしをしてくださっているのだ、そしてその取りなしの技の光のもとに私たちの世界はいつも照らされているのだ、そのことをキリスト者が覚え続けて生きるということであろうと思います。私たちがそのことを忘れてしまって、もし地上の事柄に没頭してしまうならば、天上の光によってこの地を照らすものというのはこの地上からいなくなってしまいます。私たちはこの時代がいい方に進んでいるように見えようと、あるいは悪い方に進んでいるように見えようと、そういうことは確かにこの世の事柄として心に留めるのですけれども、しかし天において主イエスキリストが私たちのために十字架を指し示してくださっている、このように破れた時代にも、このように罪を犯している人のためにも、私は十字架にかかりました、このことを信じる人は神様あなたのものとして新しい始まりが与えられるはずです、そういうふうにイエス様が私たちのために取りなしてくださっていることを覚え、そしてそのことに励まされて、私たちは実は今日それぞれにこの地上で果たすべきだと信じる事柄に向かっていくのではないでしょうか。パウロは今牢屋に捕らえられて命の保証がない状況に置かれています。で、パウロはそうなんですけれど、しかし私たちだって容易に乗り越えることができないような問題、本当に忍耐を要するような日々ため息をつきながらそれでもなおここに生きなければいけないような事柄を抱えて生活するということがあるに違いないんです。そしてそういう大変難しい込み入った事情で生きるときに、私たちは最初からすべてのことを見通せているわけではないかもしれません。全部のことが分かっているというふうでもないのかもしれません。私たちが今置かれている状況の中で、私たちの前にある事柄を一つ一つ手探りで確かめながら慎重にことを運んでいかなければならない、そういう時もあるだろうと思います。場合によってはそうやって自分としては丁寧に慎重にことを運んだつもりだったのに、結果が裏目に出てしまって全然期待通りのことにはならなかった、でそういう経験をすることだってあるだろうと思います。神様を信じさえすれば万事が思い通り運ぶなんていうふうには決まっていない。私たちはそのことをこの地上の生活の中でよく思わされるんじゃないでしょうか。キリスト者であっても、この地上を共に生きている他の人たちと同じようにいろいろなことで苦しむことも悩むことも悲しむこともありえるんです。で、ただそうであってもキリスト者が他の人たちと違っているところがあるとすれば、それは目の前で起こっている地上の事柄や出来事が決して全てではないということをわきまえているということだろうと思います。この地上を越えたところにおられる神様が実は全てを支配しておられる、私たちが日々生きているこの世界と、そして私たちの人生というものは神様がそれをご覧になって全てを導いておられる中に置かれているのだ、そのことを信じて なお希望を持つことが許されている、その点にキリスト者が他の人たちと違っている点がある、そう言っていいだろうと思います。目の前の状況がどんなに深刻だろうと、もうこれでは手の施しようがない、このまま流れに任せて助かることがないだろう、そんなふうに思えるとしても、その地上で起こっていることが全てではないんです。キリスト者は今目の前にあって見えている、その事柄だけではなくて、肉眼では見ることができない事柄にも目を向けます。御言葉を聞いて、それを信じる信仰によって、今目にしていないものを見るんです。今日のところで牢屋につながれているパウロが、フィリピとは違う教会に送った手紙ですけれども、こんなことを言っています。コリントの信徒への手紙第2の4章16節から18節です。コリントの信徒への手紙第2、4章の16節からお読みします。新約聖書の329ページです。コリントの信徒への手紙に4章の16節。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。で、このコリンテの信徒の手紙というのは、今、牢屋の中からフィリピ教会に手紙を書き送っているのとは違う機会に、パウロが書いた手紙です。しかし、ここでパウロが語っていることというのは、まさに今日聞いているフィリピの信徒の手紙の中から聞こえてくる使徒パウロの姿とよく重なるんじゃないでしょうか。パウロは今牢屋に捕らえられて、手も足も出ない状況に置かれています。しかし落胆はしない。外なる人は衰えていくように見える。しかし内なるものは日々新たにされる。この一時の困難、目に見える困難は、実は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光に結ばれているものである。自分としては見えるものではなく、見えないものに目を注ぐんだ。この見えている状況というのは必ず過ぎ去る。しかし私たちが聖書から聞かされて、肉眼で見ることはできないけれども、しかしそれが確かにある。そう信じて、示されているものは永遠に存続するのである。いかにもこれはですね、同じ人が書いた手紙だ。そういうふうに思うんじゃないでしょうか。牢屋の囚われの生活の中にあって、手も足も出ないように見える、そういう状態の中にあって、パウロはそれでもですね、天上の神様とイエス様のことを思って力を受けているんです。まさに今、牢屋に囚われているパウロの状況というのは、この世の人間の罪の様がそのまま現れているようなことです。しかし、そうやって全てが不自由にされ、押さえつけられ、思うようにならない中にあって、しかしそれでも、そういう私たちの世界のために主イエスキリストが十字架にかかって、その十字架を示しながら神様に取りなしをしてくださっている。自分たちは今そういう世界に生きてるんだとパウロは言うんです。で、これは今の牢屋暮らしがあまりにも辛いために空想の世界に逃げてるというのではありません。ここでの生活の現実があまりにも暗く 厳しいために、こことは違う彼方の楽しい生活を思い描いているというのでもありません。そうではなくて、パウロは実際にパウロに出会ってくださったイエス様のその御言葉を信じて受け入れるという、そこから始まっているんです。もともとパウロはイエス様の語ることなんか嘘っぱちだと思ってたんです。ところが実際に復活のイエス様がパウロに出会ってくださって、パウロ、パウロ、なぜ私を迫害するのか、そのように言葉をかけてくださって、パウロは本当にイエス様がおられるのだ、しかもそれが自分のためにも取りなしをしてくださった方なんだ、そういうイエス様が確かにいてくださるのだという、そのところから出発して、そしてそのイエス様の御言葉に支えられて天上で取りなしが行われていることを信じている。で、その事実から翻って今の地上の自分たちが置かれている現実に目を注いでるんです。確かにこの地上の現実ってもう惨憺たるものです。予断を許さない、厳しい状況、いやもはや手が施しようがないと思うかもしれない。しかし私たちがどんなにですね、この地上がダメなんだ、あるいは自分の、抱えている現実がもはや希望持てないんだというとしても、そういう地上の現実はいずれ必ず過ぎ去るんです。そしてそういう移り変わりの中で、最後にはすべてを益として完成させてくださる神様のご支配が確かに現れるんです。どういう仕方でそれが現れるのかはパウロも知りませんし、私たちもまだよく見えていることではありません。しかしイエス様が人間の罪の取りなしのために十字架にかかって、神様の前にそれを示しておられるということは、私たちの世界は最後には必ず完成をされていくのだ、そう信じていいんです。パウロは天でそういう御業が行われているんだということを確認して、そしてそこから今日果たすべき自分自身の務めはそれなら何なのだろうか、今日ここに置かれているこの私が今見せられているこの地上の生活の中でなすべきことは何なのだろうか、とそう考えて自分の務めに向かって背中を押され手を引かれるようにして押し出されている。でそういうパウロが今日のところにはいるわけです。で今日の箇所を聞いておりまして、そんなパウロの姿を彷彿とさせる言葉が手紙の端々に現れていることを思わされます。で例えば23節と24節のところにこんな言葉が出てまいります。そこで私は自分のことの見通しがつき次第すぐテモテを送りたいと願っています。私自身も間もなくそちらに行けるものと主によって確信しています。不思議なんです。17節では自分の血が流れるかもしれないって言ってたパウロが、24節では私自身も間もなくそちらに行けるものと確信してる。なんかよっぽどいいことがこの間にあったんだろうか。今牢屋に捕まえられているその面倒事が、来週にはもうきれいさっぱり片付いてここを釈放されるような、そんな予兆でも出てきたんだろうか。でそんなふうに思ったりしますが、しかしよくここ聞いてみるとです、24節ですが、私自身も間もなくそちらに行けると主によって確信してます。つまりパウロの確信ってどこに由来しているのか、自分の目に今の状況がどう見えるというところにあるんじゃないんですね。主がいてくださるのだから私は必ずこの務めを果たさせていただける、そういう確信を与えられているわけです。人間的に見て今行われている裁判がパウロの有利に運んでいて、もう少しで無罪宣告を勝ち取れそうだから私はもうじきそちらに行けるって言ってるんじゃないんです。そうではなくて主によって、つまり主イエスキリストがパウロよお前はフィリピンに行くんだ、 そう命じてくだされば、どんな困難があっても必ず行けるに違いない。パウロはそういう希望を持っていると言っているんです。パウロが牢屋の囚われの暮らしの中にあっても、絶えず晴れやかな思いを抱いて朗らかでいられる。その秘密は地上の事柄だけではなくて、地上の事柄と天上の事柄と、その両方に目を注いで力を与えられていたからなのだということを、ぜひ今日のところから聞き取るようでありたいのです。そしてパウロはそういうふうに力を受けながら、その生活の中にあって自分が関わっているフィリピの教会のことを思って二人の兄弟を送ろうとしています。一人はテモテ、もう一人はエパフロディトです。でこの二人についてそれぞれ考えてみたいのです。でまず19節のところでパウロはこんなふうに言います。さて私はあなた方の様子を知って力づけられたいので、間もなくテモテをそちらに使わすことを主イエスによって希望しています。パウロはフィリピ教会の様子を知って力づけられたいのだ、そのためにテモテをそちらに送るよってここで言ってるのです。しかしパウロのもとに今いるテモテがですね、フィリピの教会に送られたらどんなことになるか、誰だってこれは想像がつくと思います。フィリピの教会の人たちは牢屋の中にいるパウロのことを案じてどうなってるだろうかって心配してるんです。でそのところにそのパウロのもとからテモテが使わされてきたとなったらですね、当然フィリピの教会の人たちはテモテに、そしてまたもう一人一緒に行くエパフロディトにですね、パウロの様子どうだって尋ねるに違いないんです。そしてパウロは生き健康である、確かに牢屋に捕らえられてるけれども、しかし天上で確かに私たちのためにイエス様が取りなしをしてくださっているんだ、そのことを信じて力を与えられ、現在のこの地上のことについても希望を捨てていない、主が命じてくださればすぐにでもここに来るんだと信じていましたよって、そう伝えて聞かされたらですね、フィリピンの教会の人たちはうんとお喜びするに決まってるんです。パウロが知りたいと願っているフィリピ教会の様子っていうのはですね、実はテモテが送られることによってフィリピの教会がうんと喜ばされている。そしてフィリピの教会の人たちがもう一度自分たちもここでイエス様と神様に信頼して与えられた生活をここで生きていこうという、そういう姿勢を確かにされる。でそういう姿をパウロは知りたいと願ってたに違いないんです。フィリピの教会の人たちだってこの町の中では教会に対する迫害があったに違いないんです。周りに行ってる人たちから仲間外れにされて困難だって抱えたかもしれない。しかしそういう中にあって主イエスキリストが確かに私たちのために十字架にかかって取りなしをしてくださっている、神様がそのイエス様の取りなしをご覧になって私たちのことを顧みてくださっている、そういう福音が伝えられることで、困難の中にありながらも一人一人の中にある落ち着きが与えられるんです。自分の困難は確かにある、でもこれが全てじゃないんだ、私は確かにいろんなことで行き止まりの状況を抱えているけれども、しかしこの今の状況というのはイエス様が確かに神様に取りなしてくださっている中に置かれているのであって、神様がここに道を開こうとしてくださっている、そういう生活なのだ、そしてイエス様はこの私のためにここにもいてくださる、そのことを信じるときにですね、地上のキリスト者にはある落ち着きが与えられるんです。もう一度ここから始めていい、そういう落ち着きです。でパウロはそういう姿勢がフィリピの教会に与えられ、そして困難な状況にあるフィリピ教会がそこでもなおですね イエス様を信じて喜んで信仰生活を歩んでいく、そのことを期待しているんです。そして実はそういうふうにフィリピンの教会の人たちが励まされるということが起こるためには、ね、この送られていくテモテという人物はうってつけなんです。なぜならこの若いテモテっていうのは確かに年はですねパウロと親子ほどに離れてるんですが、しかし全くパウロと同じ思いで福音に伝え使え、またフィリピンの教会の人たち一人一人心にかけている、親身になって覚えているからです。20節にテモテのことがこういうふうに語られています。テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいない。テモテというのはフィリピンに行く自由を持ってますけれど、しかしその中身はパウロと変わらないっていうんです。パウロと同じ思いで神様に仕えている、そしてあなた方のことを親身になって心にかけている。でもちろんテモテのような人たちだけではないのです。残念ながらいろいろな人がいるのだとパウロは思っています。21節ではこう言われています。他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めています。で、他の人はみんなとちょっと言い過ぎかもしれないと思います。私個人的にはそう思います。テモテはちゃんとしてるけど後の伝道者はみんなダメだって、時々北先生がそんなこと言ってたなって思い出しますけれども、それはですね他の人たちを腐すというところに目的があるんじゃないと思います。テモテが本当に確かな人物なんだということを言おうとするためにちょっと言葉が滑ってるんですね、ここは。ですからこの他の人はみんなってみんなにって考え、そこは重大に受け取るんではなくて、むしろ大事なのはテモテが確かな人物である、それはあなた方も知ってる通りだって言ってる、そこにあるんです。パウロもテモテもイエス様の十字架が自分たちを取りなしてくださっている、その福音がキリスト者を大いに励まし支えてくださる、そのことを信じて、そしてそのことを実際にフィリピンの町で起こそうとしてテモテを送ろうとしている、そのことを聞き取りたいんです。でもう一人送られる人として名前が挙がっているのがエパフロディトという人です。でこの人は、どうやら読んでいると分かるんですが、もともとがフィリピンの教会のメンバーだったようです。この手紙の最後のところですが、4章の18節のところを見ると、エパフロディトが贈り物を持ってパウロのもとを訪れたんだと書いてあります。4章の18節、こういうふうにパウロ言ってるんです。私はあらゆるものを受けており豊かになっています。そちらからの贈り物をエパフロディトから受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであり神が喜んで受けてくださる生贄です。贈り物をフィリピンの教会がパウロにしたんだというんです。でこれはパウロが獄中の生活の中で、手元不如意に陥って不自由しないようにですね、フィリピンの教会の人たちがパウロを覚えて集めた募金だ、献金だというふうに言われています。でエパフロディトはその献金を渡すためにフィリピンの教会から牢屋にいるパウロを訪ねたんですけれども、そこでただ献金を手渡して仕事が終わったというのではなくて、その後エパフロディト自身はですねなおその牢屋にいるパウロのもとにとどまって身の回りの世話を焼こうと考えたようなんです。エパフロディトはそういう意味ではパウロに仕えようという志を持ったんです。ところが実際に牢屋の中でパウロと一緒に生活をしてみるとですね、牢屋の環境というのがあまりに劣悪であるためにエパフロディト自身の方がすっかり健康を損ねてしまったんです。今日の25節から27節のところを読みますと、そういう出来事があったことがわかります。ところで私はエパフロディトをそちらへ返さねばならないと考えています。彼は私の兄弟、協力者、戦友であり、またあなた方の使者として私の窮乏の時奉仕者となってくれましたが、しきりにあなた方一同と会いたがっており、自分の病気があなた方に知られたことを心苦しく思っているからです。実際彼は瀕死の重病にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私をも憐れんで、 悲しみを重ねずに済むようにしてくださいました。エパフロディトは牢屋の中で病気になってしまったのだ、しかも瀕死の病気になってしまったんだ、ここに言われています。で、病気になるとですね、自分は最初はパウロのために支えるんだという思いで一緒に暮らし始めたわけですが、大変に自分自身の健康が損なわれてしまったもんですから気持ちが弱くなってしまうわけです。それで、懐かしいフィリピンの人たちに会いたいなって、そのことでホームシックみたいな状況にかかってしまったようです。で、パウロはそういうエパフロディトを見ているので、これは病気が治り次第すぐにフィリピンの教会に返してあげなきゃいけない、そう思っているわけです。で、ただこのエパフロディトを送り返すにあたってはですね、パウロはこのエパフロディトの気持ちに大変配慮した文面をここで書いています。エパフロディトの気持ちからしたらどうか、当初は牢屋に囚われているパウロを自分が支えようと思ってるんです。身の回りの世話を焼いてパウロ先生を助けようと思ってここに留まるんだって思ったんです。奉仕の精神っていうんでしょうか、自己犠牲も厭わないって思いでいたのですけれども、実際に蓋を開けてみるとその良い志がですね、空回りをしてしまった。無理がたたって、かえってエパフロディトが、具合が悪くなってしまってパウロに心配かけるようなことが起こってしまったんです。本人とするとですね、自分の思いと裏腹になんて自分の心や体が弱いんだろうって、自分を責めたに違いないんですね。不甲斐ないっていう思いになったに違いない。志は良かったんだけれど、しかし諸々の事情のためにですね、物事が思うように運ばなかったという、そういう経験というのは私たちもすることがあるんじゃないでしょうか。そしてそういう物事がうまく運ばなかったときには、実はですね、ともするとこんなことが起こるかもしれません。教会の中でもですね、なんか、いいことをやろうと思ってみんなで、考えて計画するわけですが、うまくいかないときにはですね、今回のことがうまくいかなかったのは一体何がいけなかったんだろうか、問題を、きちっとそれを洗い出さなきゃいけない、そしてもうそういう過ちは繰り返さないようにしなきゃいけないなんて言ってですね、そういうふうにこう大変建設的にものを発言しようという声、向きが出てくる場合があります。で、それは実はそういうふうに発言する人だってよかれと思って言ってるんです。しかし実はです、実は私たちはですね、すべての物事を見通すなんてことはなかなかできないことだし、そして何でも計画した通りに自分でできるんだとは限らないのだということをわきまえてなきゃいけないんです。パウロ自身は牢屋の中でもそのことを嫌ってほど経験してるわけです。別に牢屋の住み心地がいいから自分から牢屋にとどまってるわけじゃないんですね。なんとかしてここを出て、そしてイエス様の福音を伝えるためにもう一度伝道の一線に立って使えるものとなりたいと、パウロ自身だってですね、かなりいろんなことを考えて行動したに違いない。でも思うようにいかないわけです。そういうパウロがエパフロディトのことを思いやってるわけです。エパフロディトというのは志が良かったけれど、しかし思いがけないことに彼自身が、病気になってしまった。で、もしそういうエパフロディトがフィリピンの教会に帰って、今回のことは失敗だった、何がいけなかったんだろうって、そんなふうに周りの人たちが話し合ってしまったらですね、エパフロディト自身は非常にがっかりして自分の良かった志までくじかれてしまうかもしれないんです。で、そうならないようにパウロはこのエパフロディトに対しては最大の尊敬の気持ちを表して彼を歓迎するように、そういうふうにフィリピンの教会に求めています。29節と30節です。だから主に結ばれている者として大いに歓迎してください。そして彼のような人々を敬いなさい。私に奉仕することであなた方のできない分を果たそうと、彼はキリストの技に命を懸け死ぬほどの目にあったのです。本当に大切なのはキリストに結ばれている、主に結ばれているということです。 フィリピンの教会に帰ってきたときに、エパフロディとどう迎えてほしいか。主に結ばれているものとして、大歓迎してほしいって言ってるんです。パウロは牢屋の中で、この地上の思うようにならない現実と、しかしそれにもかかわらず天上で、イエス様が取りなしをして、神様のご支配が、この世界、そこにあるんだということに目を注いで、勇気を与えられています。うまくことが運ばない、そういう嘆きもたくさん抱えているに違いないパウロが、しかし、本当に必要なときに、御業をなさってくださるのは神様なんだ、そういうふうに、ここで確信しているんです。エパフロディと見なさい、彼は本当に瀕死の病気にかかった。でも彼が取り去られちゃ困る、そう思ったときに神様が本当に彼の命を助けてくださっているじゃないか。エパフロディトがその病気をしながら、そのことを通して表したことというのは、神様のご栄光がこの牢屋の中にも差し込んでるんだ。そのことをパウロに教えることだったって、パウロはそう言ってるんです。彼は病気になって彼自身の計画としたら思うようにいかなかったかもしれない。あるいはフィリピンの教会がエパフロディトを通してパウロのお世話をさせようとした、そのこともうまくいかなかったかもしれない。だけれども、その病気を通して実はパウロは神様の栄光がここにも注がれているということを示されている。彼はうまくいかなかったそのままの姿で、実は主の栄光を表す、主に結ばれたものとなっているんだ。だから彼を歓迎、大いに歓迎して迎えてください。実際にその中で彼はキリストの技に命を懸けて死ぬほどの目に遭ってきているんだ。そういうふうに言ってるんです。人間の計画がうまくいくところに神様の栄光が現れると考えてはならないのだろうと思います。私たちはともすると自分の思い通りになるところに神様の栄光が現れるんだって考えたがるんです。今日は午後から修行会がありますけれども、教会の伝道だってですね、たくさんいろんな人が集まってきてうまくいってれば、それが私たちの教会に神様のご栄光を表すことなんだってつい考えてしまいがちです。しかし果たしてそうなんでしょうか。自分の思い通りにことが運ぶことが神様の栄光を表すことで、人間の思い通りにことが運ばなければ、それは神様の栄光が表されないことなんでしょうか。むしろですね、神様の方がここにいる私たち一人一人を憐れみのうちに覚えて慈しんでくださっている。そしてここで神様が私たちにですね、ご自身の栄光を示してくださる。その時々に私たちにですね、神様の慈しみと恵みが確かにあるのだということを教えてくださる。で、そういうことによっても実は私たちは神様の栄光を示されますし、また私たち自身が神様のご栄光を地上において表す、そういう一人一人にされるということがあるんじゃないでしょうか。エパフロディとは、人間的な目で見れば良い志と裏腹にその志を実現できなかった、そういう人物に見えるかもしれない。でも大事なのは、そのけ、そういうふうに人間の目にどう見えてるかという結果ではなくて、その中でエパフロディトが主に結ばれたものとして生かされ、そして用いられていたという、その事実なんです。そしてエパフロディトはそういう仕方で立派に彼の務めを果たしたのだから、大いに歓迎して迎えてやってほしいとパウロが言ってるわけです。で、私たちはですね、こういうエパフロディトの姿を見せられながら、自分自身も同じことがあるっていうことに気づかされるんではないでしょうか。私たちもですね、できうるならば主のしもべとなってですね、精一杯に働きたい、見事に働きたいって志を持ってるかもしれないんです。でも実際にはですね、じゃあどういうふうに生活し、どういうふうに行動することが本当に主のご栄光をこの地上で表すことなのか、よくわからない、それでどうしていいのかわかんないで困ってしまうことがまずありますし、それから それだけではなく、それが自分がやるべきことはこれなんだと分かっていても、それがなかなかですね、もろもろの事情に、取り巻かれてしまっていて、うまくいかないというようなことだってあるように思います。でも本当に肝心なのは、そうやって神様の方を向いて一生懸命生きようとしている私たちが、神様に照らされている、神様にご覧になっている中で私たちが生かされている、その事実なんだろうと思います。そして私たちは今日の生活を本当に真剣に生きていくことを通して、そのことを通して神様の栄光を表す道具とされているんです。自分はただ寝てるだけでは何もできないと思って嘆いてたエパフロディトというのは、その病人の様のまんまで、その病が持ち運ばれ癒されていくことを通して、実はパウロを喜ばせる、そしてパウロを感謝に向かわせることができたんです。私たちにもそんなことがあるんじゃないかと思います。自分ではまだまだ不十分だ、何もできないと思っている、そういう私たちが、もしかしたら自分では悲しく思ったり寂しく思ったりすることがあるかもしれない、そういう私たちが、しかしそのままの姿で兄弟姉妹に本当に信じている者の姿を示して、そしてその兄弟姉妹がですね、それによって喜ばされ感謝させられ、本当に自分も神様のもとになって生きていこう、そういう思いを新たにされるということがあり得るのだということを確認したいんです。私たちはそんなふうにですね、自分たちが神様の御業の道具とされるということを切に祈り求めながら、今日この私が本当には何をなすべきなんでしょうか、そのことを真剣に尋ね求めて生きるものとされたいと願うんです。私たちの生活も実は神様の憐れみの器として用いられます。そしてその時に、私たちは実はパウロの道路者の一人一人とされている。パウロがそのようにここで語ってくれていることを覚えたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはこの日本の社会に暮らしていて、本当に心を痛めることがしばしばあるかと思います。社会を見ていてもそうですし、また自分の力のなさを嘆いてもそうですし、あるいは自分自身が自分の願っていることをできずにいる、そういう罪の様であるということについても同じことを思ってしまいます。しかしどうかこのような世界と私たちのために、主イエスキリストが十字架にかかってくださり、その罪をすべて背負ってあなたの御前に清算をし、もう一度私たちを今日置かれているこの生活のままであなたの前に新しいものとして生かしてくださっている天の取りなしの事実に目を注ぐことができますように、聖霊によってお導きください。私たちはあなたの前に罪を犯しました。なすべきことをなさずに、語るべきことを語らずに、またなすべきでないことを自分の思いに任せて行い、本当に必要でないのに、まるで自分がそれをどうしても必要であるかのようにかたくなに思ってしまい、自分の思いを実現するためだけに多くの時を費やしてしまったことを思います。しかしそのような私たちのために、主が確かに御業をなさってくださっていることをあなたは聞かせてくださいます。どうかその主の十字架の取りなしによって新しい命が与えられ、また主を信じて生きる生活が私たちに備えられていることを覚えさせてください。主イエスキリストに従う歩みを、どうか私たちが今の生活の中からもう一度始めることができますように、あなたが聖霊による導きを与え、御言葉によって私たちに道を示してくださいますようにお願いいたします。あなたが どのような時も私たちを顧み、支配し、持ち運んでくださることを信じ、感謝をいたします。あなたに支えられ歩まされている幸いなものとして、ここからもう一度私たちを歩み出させてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
それではご起立できる方はご起立して賛美歌338番を歌います。